11、市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。12月3日、4日、7日、8日、9日の5日間にわたり、18人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について市長、教育長等の考えを質しました。ここでは、定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。12、斉藤隆弘、21、未来クラブ。1、広域行政、富士見市、富士見野市、三好町の進展について。問い、公共施設の相互利用は。答え、主な体育施設と図書館施設は相互間協定に基づき相互利用が可能。問い、今後の広域合併の考えは。答え、現時点における広域合併の機運はないが、本市の特性を生かしたまちづくりを推進し、魅力ある環境づくりにつなげていきたいと考えている。2、ゴミ屋敷問題について。問い、本市の状況と対応は。答え、報道で取り上げられているような状況にはないが、ゴミの保管状況が不良で、悪臭などが発生しているケースは若干ある。個別に改善のお願いをしている。3、サイクルシェアリング、自転車の貸し出しについて。問い、観光や商店街活性化のため検討を。答え、市内を訪れた方の回遊手段として有効な施策と認識している。しかし、導入コストや運用など研究しなければならない課題がある。13、篠田剛、公明党。1、事務コスト削減について。問い、インターネットファックスを導入する場合のコスト削減は。答え、浜松市の例だと月額基本料金1080円に1ヶ月で A4 サイズを100箇所送付すると840円の通信料が付加され、総額1920円となる。ファックス機と比較すると月額5323円のコスト削減ができるとの結果が示されている。問い、インターネットファックスに関わるメリットについて。答え、固定電話回線やトナー代などが不要になり、経費削減になる。また、スマートフォンなどにも共有でき、利用価値は大きいと認識する。一方、手書き文書を電子データ化するためにスキャナー機が必要になる。2、特定健診と市民総合体育館の連携について。問い、特定保健指導について。答え、対象者を積極的支援と動機づけ支援にグループ分けし、健診結果の振り返り、生活習慣の改善について、休日も含め個別面談を行う。指導はスリムアップボディチェック、食事から健康アップ講座、運動講座等を実施し、6ヶ月間意欲が保持する働きかけを行う。14、吉野金蔵、21、未来クラブ。1、投票率向上に向けて。問い、すべての投票所までの同定距離は3km以内であるとしているが、難波田地区の投票所までの距離の計測を。答え、一部地域に 3.26km あることを確認した。問い、有権者の公平性から改善策が必要。難波田公民館に期日前投票所の設置を強く望む。答え、市の面積や有権者数など、 近隣自治体と比較すると、現在設置している2カ所は妥当であると判断している。2、水害に対する市民の危機意識の向上について。問い、ここ十数年水害が発生していない大きな理由として、南畑排水機場と別所雨水ポンプ場の存在がある。しかし、市民にあまり知られていない。この2施設が果たしている役割や重要性を啓発する取り組みは、水害に対する危機意識の向上に大きな効果があると考える。防災無線でのポンプ稼働情報の放送や、施設だよりの作成、配布等の取り組みを。答え、適切に情報の提供をするとともに、掲載内容等を検討し、提供できるよう取り組む。水害対策を担う南畑排水機場の写真があります。15、関の金太郎。21、未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1、公共施設のインターネット予約について。問い、新年度から始まるが、実施に向けた準備状況は。答え、12月末までにシステムの構築を終了し、1月から各施設で準備作業を行い、4月から本格稼働となる。問い、公民館について利用者からの声は。答え、方法が変わることに不安の声があった。問い、不安の声への対応は。答え、職員が熟知した上で今後詳細に説明をしていく。問い、施設利用予約の自動抽選の導入にあたって地域活動の拠点である公民館の役割をどう担保していくのか。答え、地域の活動を支援するのは公民館の使命と考えている。2、富士見市のホームページについて。問い、5年前にリニューアルした。見直しの時期ではないか。答え、情報量の増加に伴い、目的の記事や情報を見つけるのが難しいとの意見がある。トップページ等の改修の実現に向けて作業を進めている。16、加藤久美子、富士見市民ネットワーク。1、市民文化の保存と周知について。問い、市民からの寄贈・予託の数と管理は。答え、272点、図書館、公民館等で管理している。問い、一元管理で修復し、市民へ展示会、美術展で公開を。答え、受け入れの施設で管理し、展示会、美術展の企画は困難。問い、次代への継承、志士編纂に生かすために、学芸員、専門会社に委託を考えては。答え、財政的に困難。2、子どもの安全な暮らしを守るために。問い、乳幼児、学齢期の健康審査の取り組みは。答え、健康状態を把握、子育て、生活の困難さが伺える場合は、他部署と連携している。3、市民の憩いの場となる公園づくりに向けて。問い、既存公園の周辺住民の意向聴取の考えは。答え、実際に利用者の声を聞いて反映させている。問い、未設置地域の解消を図る計画は。答え、都市公園設置基準等に基づき判断している。17、 根岸美沙夫、市民の絆。1、貧困対策について。問い、子どもの貧困対策は。答え、施設を借りて生活困窮世帯、生活保護世帯の中高生の学習支援を実施している。問い、他に保護者軽減の検討は。答え、学校の教材費なども教育計画を立てていく。問い、失業による貧困対策は。答え、相談窓口の周知と必要な支援が受けられるようにする。問い、介護による貧困対策は。答え、早期発見に向け認知症支援チームを来年度から作り、予防健康づくりを講じる。2、公契約について。公は公。問い、今後の方向性は。答え、昨年要綱を制定し、労働環境全般について取り組んだ。施行後期間が経っていないので、運用と合わせ様々な角度で研究していく。3、鶴瀬駅東口道路について。問い、市道第5212号線瑞穂銀行通りの水たまりの改善は。答え、応急的な修繕は早急に実施する。問い、東通り線と市道第2976号線最新通り交差点の安全は。答え、横断歩道手前の歩行者だまりを確保した。18、寺田良、日本共産党。1、地域要望の実現を。問い、富士見橋の歩道と車道の間に柵を設置し、安全対策を。答え、歩道の幅が狭く難しい。問い、えのき町地域から柳瀬川駅方面の人道橋設置を。答え、趣旨は理解するが、問題点も多い。研究していく。2、新規保育所への入所申請方法の改善を。問い、本年の入所申請受付数と待ち時間は。答え、510人程度。昨年より50人ほど多い。2時間程度の待ち時間と認識している。問い、本市は受付期間が3日間同時に乳幼児面接を実施している。乳幼児を連れて長時間待つのは困難。時間は延長したが、申請者数が増加している。さらなる改善が必要では。答え、今後改善を検討する。3、障害児・障害者施策充実を。問い、施設・入所者が帰宅する際、生活サポート事業が利用できるよう改善を。答え、日常的な帰宅は対象外。問い、他市では年末年始の一時帰省時の利用が可能、検討を。答え、年末年始や一時帰省なら今の状況でも利用可能である。
19、大谷純子、日本共産党。1、予算編成方針について。問い、市長は低所得層への負担軽減のため国保税と水道料金を見直す公約をしている。今期最後の予算で実行を。答え、国保税は国の制度改革を見極めてから財政上可能か研究する。市としては 国保税と窓口払いの減免要項を作った。水道料金は県が水の単価を変更するときに検討する。問い、国保減免要項は評価するが困窮者が活用しにくい。答え、活用しにくいならば見直しを検討する。問い、滞納者への徴収強化との方針だが貧困の把握と救済の方針を明確に示すべきでは。答え、単税能力を見極め生活保護担当等と連携している。 2. 針ヶ谷コミセンに小中学生の居場所確保を。問い、館内に小中学生が使える専用の場所がなく玄関近くの入館者の通り道の脇で過ごしている。他の公民館のように過ごせるよう施設を増築することを含め小中学生の居場所の確保をするべきでは。答え、当面は現状通りロビーの一角を使う方法でいく。20. 小川拓、日本共産党。1. 関越道三好スマートインターのフルインター化に伴う富士見市への影響について。問い、2018年度に三好インターが上下線出入り化、大型車通行化となるが富士見市への交通環境への影響は。答え、現時点での把握は難しい。 2.18 歳までの医療費無料化の実現を。問い、子どもの貧困が広がる中子育て応援のため実施を。答え、現時点では考えていない。問い、市長は財政的に余裕があればやるのか、18歳までは必要ないと考えるのか。答え、本来国がやるべきで自治体間で差がつくのは好ましくない。現状15歳までの無料化は富士見野市と三好町と一緒に実施しているのでやるならその形でと考える。問い、県内でも子育て支援と医療費無料制度は一体の施策として広がっている。国に実施を求めるとともに富士見野市と三好町とも協議を。答え、西一町の首長とも18歳までの必要性は共通の認識と思う。やるときの環境との整合性が図れるかだと思う。21. 川端克弘、日本共産党。1. 市民要望の実現を。問い、2013年に市民から八尾港前交差点、北原幼稚園下交差点、金子モータース前交差点に信号機の設置をとの1747筆の要望署名が出された。現在の進捗状況は。答え、市として3カ所の交差点への信号の設置は必要と判断し埼玉県警に要望している。問い、要望だけでなく現地の状況を調査し危険な状況を把握し根拠を示し強く要求するべきと考えるが。答え、県内で836件の要望があるうち年20箇所しかつかず厳しいが努力していく。 2. 市民のスポーツをする権利を保障する取り組みを。問い、小中学校に体育専科教員の増員やスポーツ部活動など指導者の確保をしてはどうか。答え、体育専科教員の市独自での配置は課題が多く難しい。問い、日頃身近にバスケット、サッカー、野球など ボールが使える公園を整備してはどうか。答え、ボールの使える公園整備は、地域、住民の理解を得ることが難しいが、今後研究する。